7月1日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国と日本の外交当局は5ヶ月ぶりに局長級協議を開催し、両国の懸案事項や外相会談の開催について議論した模様です。7日投票のソウル市長選挙に関する世論調査で、野党候補が与党候補を支持率で20ポイント以上リードしていることが分かりました。韓国政府は新型コロナウイルスのワクチン接種記録が確認できるワクチンパスポートを導入する方針を示しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国と日本の外交当局は1日、5ヶ月ぶりに局長級協議を対面で開催し、両国の懸案について議論しました。日本を訪れている外交部のイ・サンリョルアジア太平洋局長は、船越健洋アジア大洋州局長との間で非公開で局長級協議を行いました。会議では、元徴用工や旧日本軍慰安婦の損害賠償をめぐる判決、福島第一原発の処理水問題、日本政府による輸出管理強化問題、それに韓日外相会談の開催などが議論されたものとみられます。韓国政府は元徴用工や旧日本軍慰安婦問題については、日本政府とともに解決策を議論するという立場ですが、日本政府は韓国が先に解決策を提示すべきとの立場を維持しています。この日の局長級会議は、対面の会議では去年10月29日以降5ヶ月ぶりで、今年1月15日のテレビ会議以降では2ヶ月半ぶりに開催されました。今月7日に投票が行われるソウル市長選挙に関する世論調査で、最大野党国民の力のオセフン候補は、与党共に民主党のパクヨンソン候補を20ポイント以上の差をつけてリードしているという調査結果が出ました。今回の調査は公表可能な最後の世論調査でした。世論調査会社リアルメーターが30日と31日ソウルに暮らす18歳以上の男女800人を対象に、ソウル市長選挙で誰に投票するかを聞いたところ、オ候補と答えた人は 57.5%、パク候補と答えた人は 36.0% で、両候補の差は 21.5 ポイントでした。このうち無党派層に聞いたところ、オ候補への支持率は 66.5% で、パク候補の 28.1% を大きく上回りました。チョンセギュン国務総理は、新型コロナウイルスのワクチン接種記録が確認できるワクチンパスポートを導入すると明らかにしました。チョン総理は1日、中央災害安全対策本部の会議で、ワクチンパスポートを導入することで、接種を終えた人々が日常の回復を肌で感じることができるだろうと述べました。チョン総理は、ワクチンパスポートの導入について、スマートフォンで手軽に接種記録を証明できるシステムの開発はすでに完了しているとして、今月中に認証アプリケーションを公式にリリースする予定だと明らかにしました。一方、チョン総理は貿易当局と関連省庁に対して、国際的なワクチンパスポート導入の議論にも積極的に参加し、国民がより国内外を行き来できるように前もって準備してほしいと呼びかけました。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は1日までに新たに551人が確認され、1日の新たな感染者数は2日連続で500人を上回り、2月19日以降最も多い感染者数となりました。一方、予防接種推進団は1日から全国46の予防接種センターで 75歳以上の高齢者に対するファイザー製のワクチン接種が始まると明らかにしました。保健当局によりますと、75歳以上の接種対象者はおよそ350万人で、高齢者施設での接種対象者はおよそ15万5千人余りです。また1日からワクチン休暇が導入され、ワクチン接種後に副反応が現れた場合、最大で2日の休暇を直ちに申請できるようになりました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
WHO 世界保健機関によりますと、北韓では先月までにおよそ2万人余りが新型コロナウイルスの検査を受けた結果、全員が陰性だったとし、依然として感染者は出ていないということです。一方、先月18日までの1週間で合わせて753人が検査を受けた結果、このうち131人はインフルエンザに似た症状や重症の急性呼吸器障害の症状が見られたということです。北韓は新型コロナウイルスの感染防止対策として去年1月から国境を閉鎖していますが、各国で変異したウイルスが広がっていることを受けて防疫措置をより強めています。一方、ワクチンを共同購入する国際的な枠組み COVAX ファシリティは、北韓にワクチン199万2千回分を割り当て、このうち170万4千回分を5月までに搬入する計画だと明らかにしています。軍によるクーデターで多くの死傷者が出ているミャンマーで、現地の韓国系の銀行で働くミャンマー人が銃撃を受け治療を受けていることが分かりました。シナン銀行によりますと、31日午後、シナン銀行ヤンゴン支店で働くミャンマー人従業員が車で帰宅中に銃撃を受け、近くの病院に搬送されました。シナン銀行はヤンゴン支店を一時閉鎖し、すべての従業員をテレワークに転換する予定だということです。ミャンマーのクーデターが内戦へと拡大する可能性が高まっている中、各国は有事における自国民の避難に向けて準備しています。ミャンマー駐在韓国大使館は、主要国の大使館や国連事務所では自国民に対して滞在しなければならない理由がない限り、航空便を利用して一時帰国することを進めていると明らかにしました。アメリカ政府は必要な要員を除く公務員や家族らに対して撤収命令を出したほか、ドイツ、ノルウェーなどもミャンマー在住の自国民に出国を促しています。産業通商資源部は1日、韓国の3月の輸出額は前の年より 16.6% 増えて538億3000万ドルとなり、今年に入って初めて500億ドルを突破したと明らかにしました。また3月の輸出額としても過去最高額だということです。輸出が躍進した背景には、自動車などの主力品目が好調なことや、繊維・石油製品のような中間材品目の輸出が大きく伸びたことがあります。主力の半導体の輸出額は95億1000万ドルで2年4ヶ月ぶりに過去最高を記録し、自動車も44億ドルで4年3ヶ月ぶりに最高額となりました。一方、3月の輸入額は496億5000万ドルで、貿易収支は41億7000万ドルの黒字となり、11ヶ月連続の黒字となりました。以上、イジンヒョンがお伝えしました。